今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の15章25節から35節です。ルカの福音書15章25節から35節。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれを味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。アーメン。では一言お祈りします。愛するイエス様、今朝も私たちに必要な命の養いを与えてください。我らをあなたが支配して、このしもべの唇を支配し、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの命そのものであるこの御言葉に今朝も馴染むことができますように。そして今日この一日の始まりの時をあなたの御前に捧げた一人一人に、その報いを主を豊かに得させてくださいますように、これからのすべてを期待し感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの箇所の中に主の弟子、主の弟子たるもののその求められているところが書いてあります。で、非常にびっくりなのがですね、26節のところで、私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません、書いてあるところですね。律法のところでは、あなた方の父、母を敬いなさい、書いてあるのに、一体これどういうことか。これよく見てください。26節、私のもとに来て、でその上で自分の父、母、妻、子、兄弟、そして自分の命、ちなみにこの命と書いてある言葉のギリシャ語はプシュケです。要するに心あるいは魂ですね。自分の思い意志感情の座、それがこのプシュケです。思い意志感情、これ自分の感情、自分の感覚、自分の思い、自分の意志、 それらをイエス様のもとに来て、それをね、とどめておく、そういう人はイエス様の弟子にふさわしくないということです。で、25節見ますと、大勢の群衆がイエス様と一緒に歩いていたんですね。イエス様と一緒に歩きたい人、イエス様についていけば、ね、何か、もらえると思ってついてきている人に対して、イエス様は弟子になりたいんであるならば捨てることです、ね、そのことが、求められております。ここで、ね、塔を築こうとする人、また、戦いを交えようとする人、ね、その、2つが出てきますね。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分なお金があるかどうか、まず、ね、あらかじめ、計算します。お金を計算して、でそれでその上で塔を建てようとします、ね、自分のその事業、自分のやろうとすること、それをまず計画を立てないで、むやみやたらに無鉄砲に、ね、あれしたいこれしたい、ね、ただ夢ばっかりが広がって、でそれで、それをやり始めたけれども、でもあれ、そういえばお金がない、ね、突然気づいて、でそれで結局基礎を築いただけで、ね、そのそこから先に進めない、ね、そういう、もしそういう人がいたらその人を嘲笑われる。でまた、他の王と、ね、戦いを交えようとするとき、敵が2万人いる、こちらは1万人しかいない、ね、そういう場合も、ね、むやみやたらに戦いを交えようとしたら命を失ってしまう、ね、部下たち兵士たちを、味方の命をたくさん失ってしまう可能性がある。見込みがあるかないか、まずそれを計算します。でももし、見込みがないとするならば、もうまだ遠くに敵がいるうちに、ね、まだこちらに攻めてく来ないうちに、あらかじめ、死者を送って講和を求めるとか、ね、そういった、手立てを、するでしょう、そういうことを、世の中においてはそういうことをする、これ、まあ、当たり前のこと でそれで、もし、そういうことをしない、計画もなくそういうことをしてくるのであるならば、ね、あざ笑われてしまったり、味方にもうすごい被害が及んでしまったり、ね、命の危険も、それは危ない、そういうことがある世の中でさえそうなんですから、ましてや神の国のこともしっかりとあらかじめ自分にはその見込みがあるかどうかを、ね、計算するべきだというところなんですけども、でも世の中におけるその備えと神の国の備え、それは逆方向なんですね。世の中の備えは蓄えること、持つこと、捨てないことですけども、神の国のための対策方法は捨てることです。捨てること、自分の、ね、世の中においては自分の中にどれだけの視力があるか、財力があるか、どれだけの力があるか、人材がいるか、ね、それを計算しますけれども、神の国のことをする上ではその真逆なんですね。自分には、どれだけ捨てているか、ね、どれだけ手放していないものがあるか、もしそれがあったならばそれを手放すべきだ、そのことが神の国においては求められているわけです。自分の、ね、この33節に、ね、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産を捨てないでは私の弟子になることはできませんって書いてありますね。この直前が世のことが書いてあります、ね、塔を築こうとするとき、まず、ね、計算 してお金があるかどうか、で迎え撃つときも自分にはどれだけの兵力があって敵はどのくらいの兵力なのか、まずそうやって計算する、ね、それ抜きにはやっていけませんけれども、神の国においてもしっかりと自分自身について事業計画を立てること、事業計画というのは捨てることです、ね、自分にはどれだけの財力があって、どれだけの力があって、どれだけの人材があって、それで、ね、神の国のあれをしようこれをしようではないんですね。まず捨てることなんです。自分の持ち物、自分の愛着、この自分の命までも憎まない人は私の弟子になることはできない、そういうわけでって書いてあるんですよ、33節。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは 私の弟子になることはできません。捨てるとどういうことが起こるか、何倍ものメリットがあるんです、ね、冒頭でお読みしましたルカ18章の、28節と29節をお読みします。18章の28節から、するとペテロが言った、ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた、まことにあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者で誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けない者はなく、後の世で永遠の命を受けない者はありません。アメン、ね、30節にありますね、この世にあってその幾倍か受けないものはなくて、だからキリスト教入った、ね、イエスさんを信じた、それは、報いは死んだ後にしかないものではないんです。この世にあって幾倍を受けないものはない書いてあります、ね、この地上にあって、ですから、ね、自分のその、ね、資産、100万円をもう神の国のために、もうそれは放棄して、ただ神の国のために、ね、働いた、100万円の幾倍を受けないものはこの地上においてですよ、幾倍を受けないものはないんです。イエス様が約束しておられるんです。捨てること、それは得ることです。それは何もお金に限ったことではないんですね。自分のその家族、ルカのこの14章の方に戻りますけれども、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、それらを、ね、イエス様のゆえに、ね、イエス様のもとに来てそれらを、ね、捨て、憎まないものは私の弟子になることはできない、ね、父、母を敬いなさい、それは神の国の律法です。神様の律法、イスラエルの民の律法です。ですから神の民でない方の、父と母と、ね、神の、国のことがあるならば、ね、どちらを、捨ててどちらを残すべきか、これ神の国の側を残すこと、そういうことを言ってるんです。イエス様のもとに来て、そしてなおかつ自分の父母妻子兄弟を、ね、捨てないものは、あ、憎まないものはって書いてありますね。ですからもし皆さんがイエス様を信じた上で、皆さんの父母子妻が皆さんに逆らってイエス様を捨てなさい、イエス様を捨てなければ勘当ですよ、ね、そう言われた時、イエス様を取る人は得るんです。その幾倍かを得るんです、受けるんです。この14章のちょっと前のところに、大宴会の例えがあります。この14章の、15節からのところですね。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。するとイエスはこう言われた、ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったのでしもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた、ね、大宴会の例えです。ある人が、ね、神の国で食事をする人、神の国の宴会に、ね、入ってそこで食事をできる人はなんて幸いなことでしょうか、ある人は言うんですけど、でも神の国の宴会においては、ね、世の中の人が思っているほどのことは起きないんです。いざ神の国の宴会が開かれた場合、世の中の人がこぞってもろ手を挙げて何もかも捨ててその宴会に参加するかというと、そうではないことをイエス様がこの例えの中で話しておられます。で、17節から、宴会の時刻になったのでしもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ところが皆同じように断り始めた、ね、みんな同じように断り始めた。最初の人はこう言った、畑を買ったのでどうしても見に 出かけなければなりません。すみませんがお断りさせてください。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人や不具の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行ってこの家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。アメン。で、このことが、今日の箇所の直前にあったわけです。それで、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹を、ね、憎まない者は私の弟子になることができないという言葉があるわけです。で、それがあって、ね、戸を築こうとする人は計算するべき、ね、事前に戦いを始めるよとする人も計算するべきというのに続いて、でそういうわけで、ね、自分の財産を全部を捨てないでは私の弟子になることはできないあるんです。でここの、ね、宴会もう本当に食事の用意が整えられた神の国の宴会、それに預かる人はなんて幸いな人でしょう、ね、そう一見思いますけれども、いざその、ね、神の国の宴会、神の国の交わりに入ろうとするときには、ね、まず世のもの、それを捨てる必要があるわけです。それまでのものを招かれていた人々は一様に断り始めるんですね。最初に断った人は畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます、ね、畑、世の中のところから、ね、食事を得る、お金を得る、仕事、ね、そういうところですね。神の国の宴会に招かれているにもかかわらず、ね、いや世のことの方を見に行かなければなりません、ね、その人は神の国のことよりも世のこと、お金のこと、ね、それを見に出ました。でそれで、そちらの方を優先させて神の国の宴会、それを断ってしまいました。もう一人は、極引きの牛を買ったのでそれを試しに行く、ね、それでお断りさせていただきます、言います。牛、畑を耕す道具です、昔は。そしてそれを試しに行く、ね、畑の人は見に行かなければならないので、ね、断る。別に畑を見に行くのも、ね、牛を試すのも、宴会の後でも、ね、できるでしょうに。でもその、ね、期間、宴会が始まってる期間は宴会に参加するよりも世のこと、世のもの、そちらの方を、ね、試しに行く、見に行く、そちらの方に時間を使って、エネルギーを使って、でこの宴会の方は空席にしてしまう。これ、ね、主日礼拝のその主日の時に仕事に行くとか、あるいは世のことを見に行くとか試しに行く、それに似ていますね。神の国の宴会が主日ね、礼拝は、まあ、あるところではセレブレーションとも言っております。祝いなんですね、主の祭り。それを差し置いて、ね、世のことを見に行く、ね、そういう人はこの神の国の宴会に食事を味わうことはできないんです。また20節では、結婚したので行くことはできません、あります、ね、結婚した、結婚したら、ね、奥さんを喜ばせる、旦那さんを喜ばせなくてはならない。だから、ね、礼拝とか教会よりも、自分の妻、夫を喜ばせるようにする、そういう人ですね。確かに、ね、 妻を喜ばせる、夫を喜ばせる、結婚をするときにそれは大事ですけども、でも、ね、主のセレブレーションが始まっているときに、神の国の宴会が始まっているときに、神の国のことよりも結婚のことを優先させる、これ優先順位が逆なんですね。結婚のこと、ね、神様のことを差し置いて妻を喜ばせようとしても、結局両方ともダメになってしまうんです。礼拝もダメになる、結婚もダメになる、ね、神の国の中において、ね、家庭を築き上げる上ではまず神様が第一で家庭を築き上げていかなくてはならないんです。ね、結婚生活、夫婦関係においてまず妻も夫も神様を第一にしている心を、ね、それがないならばその結婚破綻してしまうんです。手術礼拝を休んで、この世の事柄、これを優先させる、そういう人は神の国の食事を味わうことができないんです。でここで、ね、主人はこれらのことを聞いて怒って、でそれでもう、町の大通りや路地に出て行って貧しい人、また、ね、体の効かない人、そういう人たちを連れてきなさい、でまだ席がありますということだったら、もう誰でも彼でも出て行ってこの宴会に招きなさい、神の国のところに招きなさい、そういうふうに言います。でそれで言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。でそういうふうになってしまう。だから神の国の事柄に入ろうとする人、ね、大勢の人がイエス様と一緒に歩いて、ね、25節はおりましたけれども、イエス様が彼らに振り向いて言われたこと、それは私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、ね、その上自分の魂までも憎まない者は私の弟子になることはできないということです。私たちは、ね、優先順位があります。もちろん父母を敬うこと、これは大事なことですけれども、イエス様と、ね、父母を天秤にかけようとしてもそれは、ね、もうそれはお話にならないことなんですね。イエス様をまず優先させなくてはならない。もし、ね、イエス様と天秤にかけないで、ね、父母がいるんであるならば、もちろん父母を敬うべきです。しっかりと親孝行をすること、ね、それによって、彼らが、やっぱりイエス様を信じた後のこの子は本当に違う、ね、そういうふうに証になること、それは大事なことですけれども、でももしイエス様を捨てなさい、ね、礼拝参加しちゃいけません、そういうことであるならばどちらを取るか、ね、本当に辛いですけれども、でもイエス様を取るべきなんです。でもそれをすることによって報いがあるんです。その報い、それは幾倍もの報いです。でもそれを、ね、立ってイエス様の方ではなく、ね、結婚の方を優先させる、牛の方を優先させる、畑の方を優先させる、これでは報いは受けられないどころか、ね、畑も牛も結婚も破綻してしまうことになる。だから神の国とその義をまず第一にするべきなんです。ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら何によってそれを味付けるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たずに外に投げ捨てられてしまう。聞く耳のある人は聞きなさい。ですからどっちつかずで、ね、両方、ね、握りしめて、神の国の言葉を握りしめて、ね、世の言葉を握りしめてであるならば、土地にも肥やしにも役に立たない、外に投げ捨てられてしまうんです。両方を握りしめようとするならば、実は両方失って塩気にもならず、土地にもならず、肥やしにもならない、ね、そういうふうになってしまうんです。イエス様を信じた人は、ね、御国の祭司となるものです、ね、ここに塩というものが出てきました。塩の契約というものがあります、これ、ね、祭司の受ける分、ね、それについて、塩の契約というんですけども、これ民数記の18章にその塩のことについて書いてありますけども、非常にですね、今日の箇所と関連が深いところです。民数記の、 18章の19節です。19節から20節、民数記18章の19節と20節をお読みします。イスラエル人が主に備える聖なる奉納物を皆、私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする。それは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる。主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって私があなた方のあなたの割り当ての地でありあなたの相続地である。アメン。で、この塩の契約とは、これは祭司の一族に与えられた契約です。で、民数記18章の一節のところは、ね、主はアロンに言われたって書いてありますね。要するに祭司の、その分、それは主に対する人々が主に備える聖なる奉納物が、ね、それがあなた方の永遠の分け前ですよ。そしてそれは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる、書いてあります。ですから主に仕える皆さん、皆さんも祭司です。イエス様によって祭司とされました。その祭司は主からの受ける分があるんです。そして祭司はアロンに対しては国の中で相続地を持ってはならない、書いてあります。彼らの地で、何が割り当てか、それは私があなたの割り当ての地でありあなたの相続地である、主は仰せられます。ですからこの地上において、私たちは割り当て地を持っていないんです。主が、天の主が私たちの割り当て地、私たちの受けるべき相続分が主なんです。イエス様こそが私たちの割り当て地だから、この地上のものに未練を残してはならない、この地上のもの、それを握りしめて神の国のことを手放さない、これもう両方失ってしまう。どんどん御国の中において相続分、それは減っていってしまう。だからこの地上のものは手放すべきなんです。塔を築こうとするとき、まず座って自分にいくらお金があるのか計算しないものはありません。それと同じように神の国の事柄を、それに入っていこうとするにはまず皆さんも計算するべきです。どれだけ捨てているだろうか、どれだけ未練がましく思っていないだろうか。神の国の、基準と世の基準は真逆なんです。皆さんがもし神の国のことに入りたいのであるならば、まず捨てること、それがそこから始まります。昨日の夜エペソ書の公開説教で、そこでも捨てるべきものが、たくさんリストアップされていましたね。私たちの中において、捨てるべきものあります。また昨日の昼礼拝のイザヤ書の公開説教でも、本当に私たちの中から取り除くべきエサウの性質、兄弟姉妹をもう目をじっと凝らしたり、兄弟姉妹が困っている時に、助けないでむしろあざけったり、兄弟姉妹の間で力を合わせて何かしなくてはならないときに、自分だけ何か、参加しないでとか、そういうエサウのようなそういう分、それは本当にもう私たちの中から取り除いて、そして、世のこと、それはもう手放してイエス様を掴むならば皆さんは得るんです。そして幾倍もの報いを受けないものはないんです。どうか皆さん、イエス様の元に来ました皆さん、イエス様にあって世の事柄はもうそうした未練は捨て去って、そして本当に御国のことに使いましょう。報いが大きいんです。天において報いを、死んだ後に受けるだけだと思ってはなりません。天国は死後の世界ではなく、今現実に皆さんのこの生きているこの世、この今日という日において、皆さんが、もしイエス様の方に向かって全てを下ろし全てを捨てるならば、今この現実、今日という日に起こるんです。どんどん得ていきましょう。イエス様から報いを得て、そしてますます富んだものと な、ね、この地上においても天においてもますます富んだものとなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当にイエス様の前において私たちは何を握りしめるべきでしょうか。世のことからそれらはもはや手放し、ただイエス様を握りしめるのみです。塩の契約、それは祭司に与えられた契約であり、そして永遠にあなたからまた受ける分があるということを、それを感謝いたします。私たちはますます世にあっては手放し、この地上には割り当て地を求めず、ただ天の御国において割り当て地を求めるものでありますように。もし天の御国のことでなく世に割り当て地を求めようとするならば、私たちは両方を失ってしまいます。ただ神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうするならば、それに加えてこれら全てのものが与えられると、その御言葉に従い、我らはただあなたにあって世の事柄を捨て手放し、また魂の愛着、人間的な愛情、それを手放し、ただあなたを愛すること、それに従って歩んでいく我ら一同でありますように。ペテロはまた聖霊を受けていない段階においても、家を捨てて網を捨ててイエス様に従ってまいりました。それでこの約束が幾倍もの報いを受けないという、そのこと答え、イエス様からのお答えをいただきました。私たちにもそのお答えをいただけることを感謝いたします。どうか一人一人がこの地上の事柄すべてどんどん手放していき、ただ御国のことへとどんどん邁進していくものでありますように。どうか一人一人をその幸いに豊かに預からせてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちがあなたについていくということにおいて、私たち自身が今まで培ってきたそのすべての思い、心、感情、そして私たちのしきたり、このものを持ってあなたについていくことはできません。なぜかというと、主よ、あなたについていく人のこの畑の耕かしと、私たち自身が今まで自分の持っていた畑の耕かしは全然違うものだからです。そして主よ、私たちがあなたについていくと言いつつ、主よ、私たち自身が今まで持っていたその牛の習い方、それをずっと持ってして、主よ、あなたの御国の、主よ、働きの牛を、まだ私たちがそれを飼いならすことはできません。あなたの御国の畑を耕かすために、あなたが用いる働く牛はまだ違う用途であなたが用いて、そして主よ、それを飼いならすからです。だから私たちがあなたについていくと言いつつも、主よ、私たち自身今まで培ってきたその畑の耕かし方、そして牛の使い方、それをもってしてあなたについていくとするならば、私たちはあなたの畑を、あなたのその与えてくださった働く牛を、主よ、間違えて使ってしまい、あなたの御国を築くどころか、かえってあなたに対して迷惑をかけるようなことになってしまうからです。主よ、私たち自身が本当にあなたにあってしっかりとあなたの命を愛してあなたについていくためには、初めてのアダムがあなたを退いて自分の養母のことを聞いた、その習わしをそのまま持ってして、私たち自身があなたについていくことはできません。主よ、本当に最も喜ばせるべき律法にも書いてあるその妻であるとしても、あなたを退いてまでその妻にまた取り入り、その妻を喜ぶということは、主よ、あなたを退くことになってしまうからです。主よ、私たち自身が本当に働き人としてあなたの御前において あなたの御心にかなった働きをしていくために、私たち自身が今まで持っているそのすべての価値観、それを下ろすことができますように。そして神の御国の完璧な価値観、それに私たちが預かり、そして私たちの親兄弟も、まだ私たちに与えられている畑も牛も、主よ、本当にあなたの御心にかなったものとして、私たちが持つべきものを持ち、飼いならすべきものを飼いならし、そして耕かすべきものを耕かしていくことができますように、私たちを助けてください。主の皆を褒めたたえる栄光の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。働き人として、主よ、畑を捨て、まだ牛を捨て、そしてまだ自分の養母を捨てたもの、主よ、家族を捨てたものに、あなたがこの私たちの生きるこの今世紀において、幾倍も受けないものがないという、この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たち自身が本当にこの御言葉に正しく預かったものとして、正しくその報いに預かったものとして、幾倍も受けたものとして、主の御名をまたさらに褒めたたえることができますように、あなたが今日のこの御言葉を与えてくださったことを感謝します。聖霊が今日いただいたこの御言葉を私たちの中において輝かしてくださり、私たちの霊魂魂がこの御言葉によって輝かされて、主の御名を褒めたたえることができますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々をイエス・キリストにあって救いへと導くことができますように。今日もイエス・キリストの名前が必要なそのすべての人々にイエス・キリストの皆を届けることができますように。世界中の教会、世界中のクリスチャン、世界中の働き人がこの働きに邁進していくことができますように、主にあって祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストの皆を聞いて信じて救われ、来るべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルに主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。私たちも祈りを持って彼らに本当に報いていきたいと思います。イエス・キリストにある祝福が彼らの上に与えられ、彼らの国が、彼らの民が、彼らの教会がイエス・キリストにあってリバイバルされ盛んでありますように。そしてイエス・キリストにある栄光の働きを地の果てに至るまで続けていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。特にアメリカの大統領の選挙のために祈ってください。アメリカの大統領選挙によって今回本当に古き良き時代、ピューリタン精神に基づいた大統領が選ばれますように、そしてその大統領に選ばれたその人の信仰、そしてブレインたちの信仰によってアメリカが古き良き時代のその時代をまだ取り戻すことができますように、今日も祈っていきたいと思います。ヨーロッパの国々を祝福していきましょう。特に今 ISIS の撲滅のために立ち上がったヨーロッパの国々を祝福していきましょう。彼らの戦いが世界のために、神の御国のために、大いに豊かに主にあって祝福され、栄光の勝ち得て余りある戦いでありますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラム権威主義を歌っている彼らが世界中で今やっていることは非常に悪いことで、人に脅威をもたらすことで、そして本当にその恐ろしいことをすることによって人々を怖がらせ、そして彼らの今 言いたいことを主義主張をそれを飲み込んでいただこうとするそういう節がある彼らです。中近東において彼らの主義主張は大いにはびこり、そしてシリアにおいて彼らの勢力は大いにはびこってしまい、そしてシリアにおいて彼らと共に意を吸わないそのすべての人々は苦しい思いをし、そして本当に国の中は内戦によってもうくちゃくちゃになっているそういう状況です。難民がたくさんヨーロッパに押し寄せてきました。そして難民の中にはまだそういった主義主張を持ってヨーロッパを脅しそうとする人々も混ざってきています。そしてヨーロッパで暴動が起きたりテロが起きたりしてヨーロッパが非常に困り果てた状態となり、そして今ヨーロッパ全体が立ち上がり今彼らに戦いを挑んでいるそういう状況の中です。ヨーロッパの国々がこの戦いのために立ち上がりました。フランスがイギリスがドイツが立ち上がり、今まだすでにこのことのために立ち上がってこの戦いに加わっているアメリカやまだそれもあります。今この戦いに入っているそのすべての国がこの戦いを優位に導き、そして中近東に平和をもたらすことができますように今日も祈りましょう。主はキリスト生きておられる神の御子です。日本のために祈ってください。そしてこの国がイエスキリストにあって父なる神様の愛憐れみ許しその恵みを豊かに受ける国でありますように、平和憲法を愛してその平和憲法に基づいて生きる国民でありますように、政治が経済がこの平和憲法を愛する人々の手に委ねられて、この国がまだ平和憲法を守り行おうとするその志によって豊かに祝福されて豊かに育まれる国となることができますように今日も祈っていきたいと思います。今地震によって本当に多くの人々が今悲しい思い苦しい思いをしているその最中です。私たち一人一人がその人々のためにできる心を配り、そしてできる心を持ってまたできることを持って彼らを支え、そして主の御名を崇めることができますように、そしてこれ以上この地震によって被害が広がることなく、今助けに行っている人々が的確に助けを必要としている人々を助け出すことができますように今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。私たちの祈りを垣間見てくださるお方です。今日もその地震によって悲しい思いをしている助けを必要としている人々に的確に助けが届きますように今日もイエス様の御名によって祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。天聖一同が今日も出立つそのすべてのところにおいてイエス様の名前を余すとこなく呼び求め、そして神の子として出立つそのすべてのところにおいて言葉においても行いにおいても世の光地の塩となることができますように今日も祈っていきたいと思います。そして私たち自身が聞いた言葉を正確に届け、まだ取りなし祈らなければならないことをしっかりと取りなし祈ることによって地上のことを天に私たちが運び、また天の幸いを地上に運ぶ通りを聞く管となることができますように今日も祈っていきたいと思います。今日は静岡における働き日です。この働きを通して主の御名が崇められますように、そして私たちがイエスキリストの御名によって集まり主を開く時そこに御国が来ますように今日も祈っていきたいと思います。パスターをはじめ一人一人の働き人の上に大いなる御国が与えられますように、そして御心にかなった働きが豊かにできますように、知恵と啓示の御霊が与えられ権威から威力が与えられ、そして尊厳が与えられ、そしてイエスキリストにある良き働きができますように今日も祈りましょう。70名の働き人が与えられ私たちの働きが70倍増え広がりますように、渋谷の地において私たちのその信仰が主の御名を褒めたたえるこたまする信仰として発展していくことができますように今日も祈っていきたいと思います。兄弟姉妹のその職場の一つ一つ、そしてまた事業所の一つ一つが主にあって豊かに祝福されますように、彼らの 手の技が主にあって満たされて、そして彼ら自身が報われた今日一日でありますように。産んで増えて地に満ちるのはあなたが私たちに与えてくださったその祝福です。天聖が大いに福音によってイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって産んで増えて地に満ちていきますように。そして兄弟姉妹の事業所、その家庭、そして祝福もろもろが産んで増えて地に満ちていき、主の皆が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい。するならばあなたとあなたの家族は救われる。今日もその救われることを感謝して主の皆を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ。